ここからグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組生放送でお届けしておりますが、最近はこうゲリラ豪雨当たり前になっちゃったという、うん、ってゲストの中西信也さんが、はい濡れませんでしたか、まあ、
直撃、時間的な直撃ですが、
はい、
私どものオフィスが烏丸の池なんで、はい、ちょうど地下道から、地下から地下鉄と地上上がればアーケードでつながっているんで、被害は、実害はないんで、
あ、そうですか。
はい、
はい、はい。今ご紹介しましたのは、中西信也さん、どこの中西信也さんかなということをまずはご紹介したいんですが、はい、株式会社リーフパブリケーションズ代表取締役、月刊誌リーフで皆さんご存知かなというふうに思うんですが、1年ぶりのご登場です。
はい、
改めましてこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
7月の6日だったかな。
7月6日、
上旬だったと思いますが、1年ぶりのまた出演でありがとうございます。
覚えてはったんですか。
確かにそうなんですよ。ホテルの、ね、オープンのね、昨年一軒オープンしたんですけど、その、ね、3日前かなんかだったと思うんですけどね。
ああ、そうですか。
7月の上旬ですよ。
はい、
はい、
ビラ山上。
そうなんですよ。
そうかもしれません。
そうなんです。それぐらいだった
と思います。 すごい中西さん、はい、はい、ありがとうございます。
とんでもないです。
さ、まあ、ようやく京都のこの祇園祭、まだ7月31日までいろんな神事が続くわけですけども、はいはい、本格的な夏の到来というところで、
はい、
観光客の方もまだまだ衰え知らずというところなんですが、
はいはい、
さ、中西さん、今、烏丸お池に本社があるというの
は、はい、そうですね。
はい、烏丸三条上がるぐらいのところですね。
烏丸三条と大池のちょうど間で、
はい、
まあ、ちょっと宣伝になりますけど、山屋さんという理科ショップの、
はい、
はい、新風館の向かいに、
はい、
その建物に、
ね、4階、
はい、そうですね、
そうですね、はい、まあ、便利ですよね。地下街があって、はい、濡れず、アーケードがあって、
そうなんですよ。
住んでる場所によっては濡れずに住むとか、
そうなんですよ。
によっては
そうなんですよ。
結構便利、
便利ですね。まあ、地下鉄東西線と烏丸線が交差してますね。
はいはい、南を言えば、緑が少ない、
北
の方に比べれば緑が少ないなとか。
そうですね。
やっぱり空気が違うなとか。
そうですね。
鳥の鳴き声も聞こえないなとか、うん、時々そういうことは思うんですけれども、うん、やっぱりこの便利さには変えられないなという気がしますが、
うん、そうですね。
中西さんはどんなふうにこの都心部を、
烏丸
お住まいこの辺りですか。
私も近くなんですけどね。自分は学校出てから烏丸お池で就職しまして、
はい、
で、ずっとこの辺りで今現在も仕事してるんですが、もう30年以上前から烏丸お池はずっとウォッチしてるんですけどね。はい、まあ随分様変わりしましたけどね。
ほとんど定点ウォッチとも言えると
。いや、本当ね、自宅よりも烏丸お池で生活している方が多いようなね、気がするんですけどね。まあでも綺麗なエリアですけどね。お池通りはかなり変わりましたけど、はい、まあ、緑が少ないっていう話もあるんですけども、烏丸通りなんかはちょうどセンターライン、中央分離帯に植栽、植樹をしましてね、
はい、
まあ、緑が少しずつ増えてきました。
まずまず、はい、そうですか。
はい。はい。まあ、綺麗なエリアですよ。
あ、そうですね。
はい、ゴミも少ないですから。
いや、本当に、不満は全くないんですけれども、はい。ね、まあ、じっとしてないっていうか、もう本当にいろんなことを思いつかれて、こう、はい、いろんな動きをされる中西さんが、はいはい、このその烏丸お池からほとんど三十何年間動いてないというところが、すごくこう、
はい
はいはい、ある意味驚きというか不思議な気もするんですが、
はい、
なぜなんですか。
ね、一つはサラリーマン時代10年間ちょうど烏丸お池の交差点でですね、角、
はい、
今の明治生命ビルが、以前リクルートのビルだったんですわ、
はい、あ、そうなんですか。
南西の角が今明治生命ビルでね、はい、割とガラス張りのキラキラとしたビルなんですが、はい、あれ実はもう築35年ぐらいのビルなんですけどね、
はい、
当時から全く変わってなくて、今でもそびえ立ってるというか見事なビルなんですが、あそこに10年間ほどいましてね、
はい、
それから独立をしてからその周辺で転々としてまして、今現在また烏丸の、アニア工事、正確にアニア工事ですね、でリーフパブリケーションズを経営しております。
ああそうですか、はい、はい、さあそのリーフさんなんですけれども、はい、月刊誌リーフは今年創刊
21、
去年が20年です。
そうなんです。
20周年おめでとうございます。ということで、
はい、
今年は21年、
はい
はい、前も申し上げたかもしれませんが、これ最新号でしょうか。
そうですね、
手元にありますのが
7月25日発売号です。
はい、つまりこれは9月号
9月号になります
ということになるんですね、はい、でこの、まあ、切り口と申しますか、
はい、
まあ、京都滋賀というのは割合、
はい、
よくある、
はい、
エリアですね、
はい、
で美味しい夜ご飯と、
はいはい、
このやっぱり切り口が肝心という気がしますが、はい、よくよく
そうですね、
その21年間、
はい、
毎月ですよね、
はい、そうですね、この7月の25日号はちょうどこう真夏なんでね、
はい、
この5年間ぐらいは毎年高齢化しまして、夜ご飯、夜遅くまで、営業しているお店であるとかですね、あとバーであるとか居酒屋さん、料理屋さんを紹介しています。ラストオーダーが割れて遅い目のね、
はい、
営業遅くまでやっているお店ばかりを、紹介をしております。120件ですね。
あ、京都
市街の美味しいお酒と夜ご飯120件ということで特集を組んでおります。
あ、そうですか、はい、例えば9時ごろ仕事をようやく終わって、うん、まあ、10時とか、
はい、
そういう時にどんなお店が開いているのかなとか、
はいは
いはい、割合困るというか、
そうですね、
そういうところに、うん、こうちゃんと視点を置いてというところですよね。
そうですね、まあ、居酒屋さんがありますけどね、最近は何だったっけ、例えばバル、肉バル、イタリアンバルとか、
よくバル、
ビストロとかね
、はい、
ああいう洋風居酒屋っていうんですか、あるいはバーなんかでも お酒だけじゃなくてちょっとお料理、簡単なお料理も結構おいしく出されるところもあるんでね、
はい、
そういう部分では以前と比べれば京都も夜は楽しみ方がいろいろ多様化をしているような気がしますけどね。
そうですね、そしてそういう
バル
的な感じで、ね、割合にぎわってますよ ね、夜10時ぐらいに。
ですからバルはね、はい、あれですよ、海外からの観光客が
好き、
はい、入ってこられますから、ですから雰囲気いいですよね。
そうですね、やっぱりちょっとおしゃれな店なのかなという、
そうですね、
そんなふうに思いますよね。
そうですね、はい、
これはやっぱりその外国の観光客の方が、うん、
はいはい、
夜どっかいいとこないかなという感じで、
はいはい、
まあ、時々聞かれたりもしますけれども、
はいはい、
やっぱりその純日本的なものもいいんですけども、
はい
はい、やっぱりそういうバル的な、はい、気軽で美味しくって楽しくってっていうのがいいですよね。
そうですね、まあ、特に欧米から来られた方っていうのは長期滞在されますんでね、まあ、アジアの方はまあ近いですから2泊3日とかで帰られますけど、欧米から来られる方で1週間10日滞在される方は、まあ、和食ばっかりっていうのはやっぱりちょっとしんどいでしょうから、でそれと京都はなんていうんですかね、海外からのお客さんが来られましても夜にこう楽しめる店が少ない、ナイトライフを楽しめる店が少なかったんですね、
はい、
それが急にこのインバウンドブームになってバルとかビストロとかですね、バーとか最近のビールブームになってますね。あれ何だったっけ、クラフトビールか、あれなんかも
いいですよね、
外人の方が集まってきて海外、外国の地ビールを楽しんでいらっしゃるとか、
はい、
国内なんかでもかなりこうクラフトビールがたくさん今ですね、いろんなお店で取り扱うようになりましてね、
はい、
ちょっとビールの復活の兆しがあるような気がしますね。
ああそうですか、
ええ、
私はあまりビールはいただかないですけれども、ええ、やっぱりクラフトビールは、ええ、ちょっとそういうフルーツっぽい、
そうですね、
そういう感覚もあって、
そうですね、
美味しいなと思いますけど、
美味しいでしょ、
それと地域性があって楽しいですよね。
まあまあ、親父はですね、今まで通りのそのピルスナー系というんですか、まあ、喉越しの良くてですね、
はい、
ホップの効いてる、
はい、
いわゆる日本の国産メーカーのビールが今まで主流だったんですが、そのクラフトビールは確かに甘みがあって、
感じで
フルーティーで、
はい、
コクがあって美味しいと思います。
ああ、そうですか。はい、まあ、いろんなそういう、インバウンドを意識した、
は
い、
そうですね。
そういう楽しいお店も増えてきたという、そういう京都なんですが、 まあ、そういう中でその1年前にちょうどお越しいただいた話題の中では、はい、あのヴィラ三条室町、はい、オープンしましたという、はい、そういうお話でしたが、そうですね、はい、でその見に行かせていただいて、はい、なかなかこだわりがいっぱいの詰まった、うん、そういうホテル、
うん、ありがとうございます。
これは、まあ、何ホテルって言ったらいいんですか、
ね、これは
プチホテルっていうんではなくて、
まあ一応我々はあのスモールラグジュアリーと勝手に呼んでる、
スモールラグジュアリ
ー、まあラグジュアリーかどうかわかりませんけどもね、はい、あの12部屋ですね。
あ、そうですか、は
い、プチホテルですね、
はいはい、あのいろんなこう京都であるということのこだわりをいろんなこ
う
ものでも表現されてたと思うんですが、はいはいはい、それはいかがでしたでしょうか。1年経って
まあ、稼働率ですね、もう、予定通りなんですけど、
どれぐらいですか。
やっぱり9割近く、はい、
もう
それはもう京都のホテルは
万々歳ですね、
あの皆さんそれぐらいの稼働率だと思うんですけどね、
はい、
あの我々の方は、先ほども申し上げましたけど割と欧米の方にターゲットを当てておりまして、
はい、
あのそういう意味であの全体の海外からのお客様の、まあ、7割ぐらいが欧米からとそれからあとオーストラリアとかですね、はい、最近オーストラリアカナダからも多いです。
ああそうなんですか、それは意外ですね。
で、あのアジア圏からは少ないんですけど、
ええ、
あの韓国の方とか中国の方っていうのはですね、我々のようなこの小さなあの宿泊特化型のホテルよりも、うん、もっと規模の大きなですね、また京都ホテルさんとかグランビアとかですね、ああいうこうスケールの大きな大規模のホテルの方が好まれるようなことは聞いてましたね。
あー、
でヨーロッパから来られる方はこういう小さなホテルが
もう特別感がある、自分が見つけたという、
そうなんでしょうね、
そういう特別な感じ、
そうでしょうね、
その地域性があってという、ある
ということは聞いてまして、
はい、
まあ、あえてそのなんていうんですか、欧米とかですねオーストラリアあたりにですねプロモーションしまして、予定通りやっぱり来ていただいておりますね。
お、
はい、
欧米とかオーストラリアにプロモーションするってどんなふうに
プロモーションするんですか。まあ、キャンペーン、まあ、いろんなキャンペーンを貼ったり、それからその専用のサイトが、宿泊サイトがあるんですけど、
はい、
欧米の方にまあ人気になるようなサイトとかですね、
はい、
あるいはアジアの方に人気あるようなサイトとかいろいろあるんですけど、
はい
はい、そこを使い分けていくということですね。
あ、そうですか、
はい
はい、
そうすまあ、おかげさまで予定通りです。
あ、そうですか、はい、まあ、
9割
型の稼働率ということですね。
はい、
それで、まあ、それはこう予想通り、予定通り、想定、まあ、以上というか想定通りということですね。はいはい、で、最近その、このヴィラ三条室町でランチを始められた、はい、と伺いましたが、前はなんか もう調査しております、はい、調査員派遣しました。
はい、はい、ね、いつからだったかな、ゴールデンウィーク連休明けぐらいからですね、ヴィラ室町三条というのは室町の三条上がったところにあるあの弊社が直営しているホテルなんですが、
はい、
そちらでランチをね、まあ、限定で、20食だけなんですけど、
はい、
握り寿司をですね、10貫で、980円赤だし付きで提供させていただいております。
ほう、
じゃ安いんですけど、
はい、
限定の数は限定してますよ、
はい
はい、で、あのしっかりとしたあのうちの職人がね、あの江戸前で握るあの10貫の寿司です、
はい、
なかなか好評でして、もう完売をずっとしておりまして、
ほう、
好評を得ておるんですけども、
お泊まりの方のみならず、
あ、一般の方です。
一般の方が、
はい、そうです、
地域の方も、
近隣の方、あの辺りもマンションもございますから、
はい、
お昼に、奥様とかですね、
奥様とか
優雅な奥様、それからですね、ビジネスマンですね、サラリーマン、
はい、あー、
サラリーマンで
も、まあ、980円なら、ビジネスマン、
そうなんですよ、
もう大丈夫ですよね。
そうなんですよ、はい、お椀をつけまして980円で、
はい、
正直言いまして原価で650円ぐらいかかってまして、これ利益とかしあ、宣伝のつもりでやっております。
あ、なるほど、はい、はい、
祇園祭の時はですね、
はい、
刃物お弁当とかですね、うなぎ弁当、これも980円で、これはもう原価700円超えてると思いますけど。
あ、そうなんですか、
はい、うなぎ弁当やってました、ま
あ、そうなんですか。あ、うなぎ弁当はもうやめはったんですか。
祇園祭の、というかその、巡行まで、
あ、巡行まで、あ、そうですか、
はい、
そのランチタイムのその江戸前寿司は、はい、それはずっとこれからも、
これはね、まだ続けるんですけど、実はね、 8月の10日にですね。
あ、来ました。
そうなんですよ、
はい。じゃあそろそろその話題に行きましょうか。
もう間もなくなんです。はい、で、錦市場
来月、
はい、錦市場の柳のバンバーって言いましたら、ちょうど錦市場の、ま、ちょうど真ん中
くらいですね、
はい、の南側なんですけどね、錦通りに面してまして南側ですが、はい、弊社が初めてその直営で料理屋さんを経営するんですけども、それが江戸前寿司、
江戸前寿司
そのための宣伝も兼ねてうちのホテルで安く提供して、はい、来ていただいたお客様に、まあ、ちょっと案内をしていってですね、ちょっと告知をするために、ね、宣伝をするために、5月からホテルで江戸前寿司を提供させていただきまして、
はい、
そして8月10日に
8月10日、
はい、錦通りの、錦通りというのは
錦市場
の柳の晩まで、はい、寿司神、
はい、
っていう、
はい、江戸前、ひ
らがななんですけどね、というお店を、カウンターのみで14席。
あ、カウンターのみの14席。
カウンターのみの14席。
はい、営業時間は何時から？
営業時間はランチは11時からですね。
はい、
それからディナータイムは一旦5時で一旦のれんを引きまして、それから、ネタを、まあ、ネタを変えって言ってあれなんですけど、ディナー用のランチとディナーを分けますから、
はい、
上等にしまして、
はい、
ディナーが6時からと。
6時から1時間のそのブレイクがあると
。ということですね。
夜何時まででしょ
うか？夜はまあそうですね、
20時ぐらい、
まあ、まあ10時ぐらいまでは、
はい
はい、やりますけどね。
ああ、そうですか、はい。この11時から17時って結構長いなと思うんですが、大丈夫でしょうか？
これはもうね、錦市場ですから、はい、観光客の方がに向けのランチになります。
あ、そうなんですか。
多分ね、はい、ランチタイムはね、京都の地元の方は少ないと思うんですよ。そういう予想をしておりまして。
そうですか。
やっぱり海外からの、観光客とか、まあ、国内ももちろんそうですけどね、観光客向けの お寿司って言いましても江戸前なんですよ。
いや、私お寿司こう見えましても、うん、大好物なんですが、はい、江戸前寿司っていうのは定義としてはどういうのが江戸前寿司なんですか？
江戸前寿司、もちろん東京湾近郊で取れたお魚、魚介類というところになるんでしょうけど、
はい、
今はそういう定義を外れてましたけど、
はい、
やっぱりあれじゃないですか、
一仕事。握り寿司と思って大丈夫なんですか？
握り寿司なんですけどね、はい、フレッシュなものを出すそのネタじゃない。近海ですけど、一仕事をして漬けにしたりですね、
ちょっと熟まんまじゃないということですか？
あ、もちろんそうですよ。
熟したり
多少ね、
熟す、
はい、まあ、熟すというか、
まあ、食べ頃にするということですよね。
そうですね、
はい、熟成ですね、
まあ、熟成です、
はい、
前仕事をして、
はい、
寝かして、あるいは炙るとかですね、マグロでも漬けにするとかですね、はい、そして出すその、握り寿司ですか、
はい、そういうイメージが江戸前寿司、ま
あ、と思うんですけどね。あとシャリも違いますよね。シャリもやっぱり硬いめで、それから関西はちょっと甘い。
あ、そうなんですか。
砂糖使ってるかも分からないんですけど、はい、江戸前は
砂糖はね、
使ってるんでしょうかね。
多
分赤酢、はい、赤酢を使うんでちょっと赤みを帯びてるような気がします。
ち
ょっと硬いめですね。
あ、そうですか。
で、
はい、
うん、でこう口の中でほどけていくという、
お
シャリのご飯の中は空洞になっているみたいなっていうようなこと聞いたことありますよ。関西寿司はちょっとグッとこう、
ね、
おにぎりのように、おにぎりというか、おにぎりって怒られますね、寿司屋さんに。
何言ってんねんと、深夜。
密度の濃い思い。
割とグッというか、はい、いやそんなことはないような気もしますけど、ね、あ、そうですか。はい、なぜ、その、京都育ち、京都生まれでいらっしゃいますよね。
はいはい、
江戸前寿司。何でしょうか？
寿司はね、まあ、子供の頃から親父が好きだったんでよく連れてもらいましたけど、
はい、
ずっとリーフの仕事もしてましてね、いろんな飲食店をですね、いろいろリサーチしてるんですけど、
で大体こうよくいろんなとこ行かれますよね、うん、実際に、うん、
でも僕はね、本当にね、世の中で一番おいしいものは握り寿司だと思ってるんですよ。
意見が一致しました。私ナンバーワンお寿司
なんです。
いろんな要素がそこに集約されてると。
そうなんですよ、
はい。
でそれで、で本当に烏丸界隈で仕事をしててもですね、烏丸お池でもね、本当ないんですよ、
はい、
寿司屋が、
はい、
でこの三条、
そう言われてみればそうはないですね、う
ん、でね、
はい、
どこの町もね、
はい、
町角にね、例えばご夫婦でやってらっしゃる寿司屋さんとか、
はい、
あのチェーン店とか高級店とか必ず町には、結構寿司屋さんって多いんですよ、
はい、
で京都はね極めて少ないですね。これはやはりあの割烹料理であるとかですね、それからなんだ今流行りのカウンター解析とかですね、それからあの創作居酒屋とかですね、早川町の底辺には京料理っていうものがこうやっぱりこう席巻しているというか、あのそういう文化が根付いておりまして、で蕎麦屋さんとかね、お蕎麦屋さん、はい、お蕎麦屋さんとか天ぷら屋さんとか、それから握り寿司は、
はい、
まあ政令指定都市の中では相当密度が少ない、
あの割合その面積に対してそのお店の数が非常に少ないのではないかということですね。子どもの頃の思い出としてやっぱり親に、うん、あの月に1回ぐらいだったと思う、うん、カウンターの一駅向こうのお寿司屋さんに連れて行ってもらって、うんうん、お皿をこう積み上げるのが子どもながらにもうめちゃくちゃ楽しみだったんです。
なるほど、
はい、やっぱりそう言われてみれば、はい、町のお寿司屋さん、
ないでしょ、
近所にお寿司屋さんとか、はい、うどん屋さんとかないかもしれませんね、うん、
あの町の中でも少ないですよ。
はい、
祇園へ行かれてもね、最近祇園にまたポツポツとね、はい、あの東京から来られた、ね、職人さんがねお店をやっていらっしゃいますけどね、ようやくね祇園あたりとかですね、それからね最近御所南あたりに寿司屋さんが増えてきました。
ああ、そうですか。
でもこの寺町とか新京国とか河原町っていうのは、まあ、昔からのお寿司屋さんがいくつかありますけど、
はい、
あと回転寿司とかしかないんじゃないですか、
ね、あの割合極端ですよね。そういう回転寿司かすごく高級な値段いくらかなってはよくわからない、そういう、まあ、高いのを覚悟していかなければならないそういうお寿司屋さんしかあまりなかったなというところで、
そうなんですよ、
まあ、だからこそ、
まあ、手頃で、まあ、それで高級感があって、
はいはい、
京都市民の方にも楽しんでいただける、あるいは観光客の方にも楽しんでいただけるような江戸前寿司をですね、
でこれぞ日本と言える食文化ですよね。
そうなんですよ。でそれとね錦市場にね、はい、寿司屋さんっていうのはね一軽南側に関西風の寿司屋さんがあります。
あ、そうですね、まあ、
これは昔からやっていらっしゃって、
はい、
で北側にも、はい、あの寺町の方に屋台風の、
そうですね、はい、あれもどっかのお店が、
そうなんですよ、あの居酒屋さんがやっていらっしゃるんですけどね、はい、であの錦市場の中なんですけど、まあ、寿司屋さん 2軒しかないんです。どこでも市場行きゃ寿司屋さんっていくらでもあるんですけど、
はい、
でそれでまあ錦市場にちょっとご縁があって寿司屋をやろうということになって職人さんをスカウトしてきまして、
ああそうなんですかそうすると今のお話伺ってますとリーフの中西さんなんですけれども、子供の頃からやっぱりそのお寿司が好きだったという
好きなんです
そういう中西さんの思いというのも十分詰まっていると、はいはい、
あまり人に言わなかったんですけど、ね、私、まあ、リーフの今あの社長でねがホテルもやってますけど、子供の頃のやっぱり、ね、憧れの商売は、ね、寿司屋やったんですよ。
あ、そうなんです
か。僕職人に、ね、なる自信はなかったんですよ、
はい、
魚を、ね、
あもうやめといて
魚をさばいたりそんなことはできないんですけどね、いただく方とか、まあ、商売としてね寿司屋さんはやってみたかったんですけど、ね、はい、
あ、
そういう、まあ、念願の夢も
ある意味夢が叶った
と、しかも錦市場というところで本当に、
まあ、素晴らしいですね。
本当にありがたいこと。
あ、そうですか。そうすると寿司好きの私としてはぜひ、
はい、
ちょこちょこ、
はい、
ちょくちょく行かせていただきたいと、
まだご一報いただければきちっとはい、スペシャルでまた音階を、
はい、ありがとうございます。はい、はいはい、まあ、そういう錦市場に8月10日にオープンされ寿司、新、
そうです、
はい、これ皆さん楽しみされてはいかがでしょうか。そうですね、本
当に、
はい、はい、さあ、この後もまだまだお話伺いますが、はい、もう残り5分なので続けてお話やっぱり寿司好きが、
ね、寿司談義で、
はい、寿司談義で終わっちゃいます。はい、はい、まあ、そういう、中西さんなんですけれども、こうホテル、
はい、
これはやはりビジネスマンとしての中西さんなんでしょうか。
はい、はい、あ、もちろんそうです。はい、これは商売として、
商売として、
将来考え、10年50年100年、
はい、
子供の代孫の代まで続けられる商売として今、年末、これも11月ですけども、
はい、
3軒目をですね、
姉屋小路別邸が1軒目 で、
はい、軒目で2軒目が、
ビラ三条室町、三条、
はい、で3軒目なんですけど、ね、
はい、
これがまた、ね、特別なエリアでやるんですけどね、ポント町の市場、
ポント町市場
上がる
上がるですか。
はい、 上がってね、
本社長市場上がる、
上がって10メートルぐらい上がるんですけど、
スペースが、お店が
イタリアンがあったんですけどね、
東側とおっしゃいました、
東側川沿いです、はい、ですから床付き の、あのホテルをやるんですけど、今工事中なんですけど、
はい、
多分ね年末にはね完成すると思うんですけど、2部屋限定です。ですからポント町ですから1階と2階だけですよ。で1階は床付きですよ今で、部屋より床の方が大きいんです。それをその、はい、あのゲストが一組が、まあ、あの要するに占領できるというか、あの宿泊できるという
2部屋限定
1階と2階だけです。
そうすると決して広くはないということです
よ
ね。
そうですよ、
なぜそのまあ、ホテルしようと思われてますか。
いや、やっぱ本土町はもう私もずっと憧れの地でね、
はい、
あのこれもたまたま物件に縁があったんですけども、僕はもうあのホテルとしては鴨川沿い、
はい、
これはもうあの世界に冠たる、
ね、
いやそれはもう50年経っても100年経っても鴨川は多分その場所にあると思うんでね、
うん、そうだったらいいです
ね、はい、あの鴨川沿いであの宿をやるのはあの夢だったんですけどね、それがまた縁がありまして、はい、本当に小規模な宿なんですけど、あの12月にオープンすることになっていました。でその地下もあるんですけどね、
はい、
地下にこれまた寿司屋さんやるんですよ、
はい、
地下が寿司屋で1階と2階が宿泊施設で、
はい、
地下の寿司屋さんは寿司神の錦店の2号店で寿司神のポント町店、
普通の方も、
もちろん
行っていいということですね。これ以上ない場所ですね、場所としては
と思いますけどね。ちょうど南沢が斜め前にありまして、
はい、
菊水ビルとかですね。
そういう場所か。
そうなんですよ。
そうですね、
あの出雲屋さんがありまして、
はいはい、
まだ少し出雲屋さん、うなぎの出雲屋さん、
はい、よく存じております、はい、
もう少しあの5軒ぐらい北側
になるんですね、
はい、
これはすごいですね。
いい場所なんです。
あ、そうですか、
はい、
なんかもうこだわらなくてもすでにその鴨川沿いであるというところにもこだわりが表現されてますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんかその内装的にはこんな感じとかイメージ持ってはるんですか。
あのね、今
は
まあ設計士にもちろん任せてますけどね、やっぱり鴨川をね、
はい、
あの要するにその、まあ、のれんがあるんですけど、格子戸が来ましたらやっぱ鴨川が中心、鴨川のロケーション中心で、あと部屋の中はもうシンプルにしようと思ってるんですけどね。
あ、そうですか。
2階は少しですけどもお茶室は設けようかなと思ってるんですけども。
あ、そうですか。
やっぱりその眺めですよ。ロケーションがメインですね。
これ以上ない本当にお宿ができそうです ね、
そうですね。
これいくら高くても大丈夫じゃないでしょうか。
まあ一泊10万円ぐらいは今も考えてるんですよ
密談的あ、そうですか、
はいはい
はい、分かりました。もうこれのみならず、
はい、
市場烏丸になんかフードコートも、
はい、これはあの市場烏丸のですね、烏丸京都ホテルの北隣にオンリーさんのビルがございまして、
はい、
そこの1階と2階をお借りしまして、
はい、
1階にフードホールと2階がホテル、
あ、
これは
今年フードコートじゃないですね、
フードコート、まあ、フードホール、
はい、
これが来年の春に、
あ、もうこれ決まってるん
です。今もう工事中ですから。
ああ、そうですか、はい、もう夢はとどまるところを知らないというところです。
全て商売でやってますから。
いや、また
夢と地獄は背中合わせて。
こういう京都にしたいなっていう何か一言、もう一言言う時間しかないんですけど、
ね、うん、やっぱりね、あの海外の方から来ていただきたいですよ、
はい、
うん、で長期滞在していただいて、やっぱり京都で楽しんでいただいてね、京都で心地よくお金を使っていただいて、でまた口コミでファンを広げていただきたい。
はい、わ、はい、かりました。
はい、
リーフパブリケーションズの中西真也さんにお話を伺いました、は
い、
ありがとうございました。